それでは本日の聖書箇所を拝読します。エフェソ人への手紙5章21節新約聖書エフェソ人への手紙5章21節です。本日は1節から皆さんで一緒に拝読したいと思います。拝読します。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。それでは以上の箇所よりキリストを恐れと題しまして広川先生より説教いただきます。
皆様明けましておめでとうございます。新しい年の最初の日曜日、共に主を礼拝できる恵みを感謝をいたします。私たちを愛し慈しんでくださっている主に信頼して2025年新たな年、御言葉に聞き従って歩んでまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、2025年新しい年を迎えて私たちの歩みがスタートしてまいります。この年も私たちは主を見上げ主の御声に聞き従って歩んでまいりたいと心から願っています。お一人お一人のさまざまな課題を抱えながらの歩みでありますけれども、豊かな守りと祝福をこの年も与えてくださるようにお願いをいたします。また病を得たり、また試練の中で苦闘していらっしゃる方々もございます。一人一人を慰め励まし力づけてくださるようにお願いをいたします。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今年のですねこの教会の年間聖句は、先ほど皆様とご一緒にお読みしましたエペソ人への手紙5章21節キリストを恐れて互いに愛し合いなさい、これを聖句として挙げております。キリストを恐れること、そして互いに従い合うということがキーワードになります。一人一人ですね、さまざまな人間関係の中に生きておりますけれども、そういう私たちがイエス様を救い主として信じています。今年はそのような私たちがイエス様を恐れ、そして出会いを与えられている方々と互いに従い合う、そういう一年としたいと願っております。まずこの御言葉の意味ですけれども、キリストを恐れるというのは、イエス・キリストをですね、怖がる、恐ろしいと尻込みをするということではありません。イエス様はこの世界を作られた創造主でいらっしゃり、そして今もこの世界、私たちの歴史と全ての出来事を支配しておられる権威ある神様です。その権威ある神様として崇める、そして 敬っていくということを意味しています。そして次に、私たちが互いに従い合う、まあ、私たちはですね、聖書の御言葉から互いに愛し合うとか互いに使い合うということはよく耳にしてまいりましたけれども、ここではですね、この手紙を書いたパウロは互いに従い合うという表現にしております。これはどういうことを意味しているんでしょうか。互いに従い合うということは、互いに尊敬し合うという言葉に言い換えることができます。人に従うというのは、相手に対する尊敬を持って接していくということがまずは求められます。相手の言うことやまた指示に従うということは、夫婦であっても、あるいは親子であっても、職場や周囲の人間関係でも、相手を尊敬するという気持ちがあってこそ、相手の指示や命令に喜んで積極的に従うということができます。もし尊敬する気持ちがなければ、まあ、いやいや、あるいは仕方がないからという気持ちになってしまうのではないでしょうか。このエペソ人の手紙を書いた使徒パウロは、21節の次、22節から33節においては夫婦関係のあり方、6章の1節から4節においては親子関係、そして5節から9節においては当時の社会的な奴隷と主人との関係を述べています。私たちの生活におけるさまざま人間関係の土台となるものが、この5章の21節の聖句であるということができます。まずは夫婦の関係においては、妻はイエス様に従うように夫に従いなさいと命じられています。そして同じことを33節ではパウロはこのように述べています。33節の後半、妻もまた自分の夫を敬いなさい。従うということは夫を敬うということだと言い換えています。そして夫に対しては、自分のように妻を愛しなさいと勧めています。イエス様が教会を愛し、教会のためにご自身の命を十字架において捧げられたように、夫は妻を自分自身のように愛し、そして大切にするように求めています。6章の1節から4節では、子供は両親に従いなさい、親を尊敬しなさいと勧めています。親は、まあ、時としてですね、子供を自分自身の所有物であるかのように接して子供を怒らせる、苛立たせるということをするのではなく、主の教育と訓戒によって育てるように語っています。主の教育と訓戒とはどのようなことを指しているんでしょうか。 ここで語られている子どもの教育という言葉は、自分の気持ちをコントロールすることや自分自身を訓練する、自分の犯した間違いは正直に主に告白することなどを親自らが模範を示して育てるということなんです。ですから、まあ、この教育イクオール模範を示す、親が示すというふうに言うことができます。そして訓戒というのは、言葉を用いて子供を励ましたり、悪いことをした時にはですね、注意をしたり叱るなどのこの言葉による養育ということを指す言葉です。経験された方はよくお分かりだと思いますけれども、子育てというのはなかなか難しさがあります。一人一人の子どもたちに同じように接してはいけないんですけれども、同じようにしてしまう、なかなか難しさがありますけれども、そういう中で神様から知恵をいただいて接していく、子育てを行っていくという、そういう親の姿勢が求められています。また一世紀当時は奴隷制度があるのが当たり前でした。その奴隷の中からイエス様を信じる人たちが起こされていきました。また主人という立場にいらっしゃる方もイエス様を信じる人が出てきました。奴隷であるクリスチャンの人たちには、主人に気に入られるようにへつらうというような表面的な使い方ではなく、主イエス様に使える気持ちで地上の主人に真心から喜んで使えなさいと勧めています。クリスチャンとなった主人に対しては、自分の奴隷を所有物として脅すことはしないで、人間扱いしない傲慢な態度や乱暴な振る舞いをしないように求めています。当時は奴隷というのは主人の所有物でした。人間ではありませんでした。しかし天におられる神様は人を差別なさらないので、イエス様を信じている主人は奴隷といえども一人の人間としてイエス様に仕えるように、奴隷に仕えるように進めているわけです。これは当時奴隷制度がごく当たり前のような社会にあって画期的な教えであったということができると思います。御言葉のキリストを恐れて互いに従い合うということは、イエス様を崇め尊敬していくということをまずは土台に据えて、そして互いに主にあって受け入れ合い、イエス様に従うように互いに従い合って歩むことを教えているというふうに言うことができるでしょう。パウロはこの21節の一つ前、20節でこう述べています。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいと。 私たちのさまざまな人間関係においては良好な関係の時もありますが、あまり良好とは言えない、そういう関係の時もあります。まあ、私たちはですね、人間関係があまりよくいってない、うまくいってないという時には不安になったり悩んだりします。しかし、どのような関係にあったとしても、そこには必ず良いことの計らいとしてくださる神様の愛の意図があるということです。互いに従い合うということにおいても、すべてのことを良き計らいにしてくださる神様に従うことによって、互いに従い合うということができるのではないでしょうか。感謝の時にはありがとうの言葉をかけます。間違った時には素直にごめんなさいと謝ったり、素直に自分の気持ちを相手に伝えるなど、主にあって互いに従い使い合うためには、このような小さなこと、些細な気持ちを伝えるということが必要なことかもしれません。教会の主にある兄弟姉妹の関係でだけでなく、親子関係や職場や周囲の人間関係でも、イエス様に対してするように、相手に対して敬意を払って接することが大切なことかと思われます。相手を尊重すること、配慮することが心温まる人間関係につながっていくのではないでしょうか。イエス様を信じる人のうちには、私たちの心を変えることのできる聖霊なる神様がおられます。私たちはその方に信頼して人との関係を委ねて歩んでいきたいものです。互いに尊敬し合うことや、互いに従い合う、使い合う、それは私たちの努力や力によってはできないことがあります。私たちのうちに豊かに働かれる聖霊に助けていただいて歩んでいきたいものです。今年1年間、教会の日曜日に行われる礼拝ではですね、約50回余りになります。皆さんでこの御言葉をですね、唱和してまいります。昨年と違いまして、大変短い聖句ですので、すぐに覚えられると思います。この御言葉に従って歩み、御霊の実を結んでいただいて、そして主が私たちに望んでおられる人間関係を築いていくことができるように、主に導いていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、キリストを恐れ互いに従い合う、そのような神様との関係、そして互いの関係を築き上げて、今年1年間の歩みを進めていきたいと願っています。私たちのうちに住まわれる聖霊が一人一人の心を作り変えてくださって、キリストを敬い崇めて、そしてまた互いに尊敬を払い使い合って 歩んでいくことができるように私たちを導いてください。この年も一人一人もそうですし、また教会としてもさまざまな課題に直面することがあろうかと思います。どうぞ主よ、あなたを常に見上げて主にお従いすることができるように助けてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。